ワンポイントホスピタル。このコーナーは明和病院の先生から体の様々なお話をお聞きできる時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいな、相談したいな、などご意見やリクエストを募集しています。今週は明和病院キャンサークリニック院長、ペット新知センター長、川宗吉先生にお越しいただいております。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。先生、あのこの、ペット新知センターということなんですけれども、大きくお話しして核医学検査というふうにお聞きしております。この核医学検査というものはどういうものなのか、私にでも分かるような言葉でちょっとお話聞かせていただいてもよろしいですか。
はい、私が担当しているのは核医学という、医療の中で、
はい、
主には検査をする内容の部門なんです、
はい、
でよく知られているのは、同じ放射線を使う中で CT とか、から放射線ではないんですけども、MRI というのが、これは皆さんも受けたことが比較的多いかと思います。
人間ドックなどでもよく耳にする言葉です。
そうですね、CT は1年間に日本の医療の中で、5人に1人が受けている、から MRI は、10人に1人が、この病院あるいはクリニックで受けているんですね、それに比べますと核医学、これは新知検査とペット検査2つに分かれるんですけれども、新知検査は100人に1人。
そうです。
ずっと、この検査を受ける数は少なくなるんですね。でペット検査はさらにその半分ということで、馴染みがない人の方が圧倒的に多いかと思います。
私もすいません、お勉強不足で初めてお聞きいたしました。この新知検査っていうのはどういうものなんですか。
はい、CT というのは放射線を使うのですけども、核医学検査というのは放射線を発生するお薬を、主に血管の中から投与して、で目的とするあるいは病気のところにその薬品が集まって、そこから放射線が出る、その状態を外から置いた検出器に、投影して、で写真を作る、そういう仕組み。
血液の中にまず入っていくということですね。
そうですね、
なるほど。
ですからそのお薬は非常にたくさん、ざっと見てももう25種類ほど、
人によってね血液も違いますもんね。
そうですね。
それに合わせて。
そうです。で、それぞれ、
症状に合わせて、
症状あるいは目的に合わせて、お薬の選択があるわけなんですね。
なるほど、そしてペット治療というか、ペットはどういうものですか。
ペットも、ペットもその仕組みは同じなんですけれども、用いる放射線の種類が違うということで、新知とは別の呼び方を、しているわけです、
なるほど。先生はこの CT ですとか MRI ですとか、この今お話ししていただいた新知、ペット、他にもきっとさまざまな検査方法があると思うんですけれども、この検査がいいではなく、やはりその患者さんに合わせた検査というところになってくるんでしょうか。
そうですね、新知検査で一番多いのは骨の検査なんです、具体的には乳がんや前立腺がんの患者さんに非常によく行われているんですけど、もうこの検査は骨の状態、ほとんどががんの転移がないかあるか、から転移があった人に対して治療をして、その治療が効果を発揮しているか発揮していないかということ、それだけを見る検査になるわけなんですね。
それが新知なんですね。
新知の中の骨の検査ということなんですね。
そっか、その病気かどうかとか、がんだからどうかっていう検査だけではなくて、そこからの経過も検査になりますものね。
そうですね。
なるほど、そこも忘れちゃいけないところですよね、どうしても発見っていうところだけが検査みたいなイメージがありますけど、最後の最後の治るところまで検査し続けるっていうところですものね、そしてペット、
ペットも仕組み、使う放射線が違うということなんですけれども、 ペットの場合はどこの部位の病変かということは、うんうんうん、あまり限定されなくって、はい、まあ、悪性腫瘍がんの病変であれば、うん、どこの部位も分かると、まあ、そういう意味ではちょっとこう幅広くいろんな病気の悪性病変がないかということを、あるいはその治療をされた時の効果がどれだけ発揮されているかということで、ちょっと幅広さがあるということになります。
まあ、じゃあ骨というならば、まあ神智でしょうみたいな、
はい、
でまあ幅広く骨以外のところも見ておきたいという時はペットというふうに判断されて検査されていくわけですよね、はいはいはい、もちろん症状によっては、はい、初めはペットにしていたけれども、あ、これは骨だねって言って神智に変わっていくこともあるわけですよね、まあ、逆もあるかもしれませんけれども。
そうですね、はい、その場合もありますけれど、はい、結構最初から、うん、まあ、病気の種類によって使い分けされていると、はい、ですから、ペット検査っていうのは使う薬品は主に現在1種類しか使わないんですけども、うん、はい、神智検査の場合はもう25種類ほど非常にたくさんあるので、
はい、
まあ、それぞれの専門の担当科の先生から依頼を受けてやるということで、はい、その中で一番多いのが骨神智、うんうん、2番目が脳の血流神智、ね、あるいは、まあ、心筋の働きぶりを見ている心筋神智、そのあたりが神智検査で、まあ、トップ3で行われている検査になります。
これもね、その神智も25種類あるよとか今お話ししていただきましたけども、患者さんそれぞれの体質とかその人の、まあ、ご病気の内容ですとか、まあ、体力ですとか年齢ですとか性別ですとか、もう様々千差万別で一人として同じ人はいないじゃないですか。その中でどこにどの検査をしていくことでこの人の病気が治っていくかっていうのをもう本当に見極めながら判断して検査されていくお仕事を、とっても、まあ、大変と言ったらちょっとおこがましいというか言葉が見つからないんですけれども、難しくてとても繊細なお仕事ですよね。はい、
まあ、私自身はいろんな、はい、専門の先生からの依頼を受けて、
はい、
それを、まあ、行ってその判定を下すということを、まあ、普段しているんですけれども、はい、それぞれの専門の先生方がそれぞれのレパートリーの中でこの神智検査がいいということで、それの全体の積み重ねの中で、まあ、私どもの施設が、まあ、その地域の医療の役割を
支えている感じですね、
になっているんではないかというふうに思っております。
なんか今日お話聞くと本当に影の影の縁の下の力持ちではないですけども、全ての患者さんを支えて検査してずっとフォローし続ける、治るまで検査し続けるよという、なんか本当に影で、支えているお話だなって思いました。今日は明和病院キャンサークリニック院長、ペット神智センター長の川宗吉先生にお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。